こんにちは。プレプリドンドンマス RT です。2026年6月26日のマス RT カテゴリから厳選した9本の論文をお届けします。1本目はジョン・ワレム・アヌンドセンさんとマッツ・フスタット・サンドーさんによるオポズ・チャイルド・ CO ・ホモロジー&サイクリック・ホモロジービア・グラデッド・オイラー・チャラクタリスティック・ウィズ・アプリケーションズ・トゥ・ハイヤー・プレプロジェクティブ・アルゲブラス次数月オイラー表数によるホポシールド・ドモ・ホモロジーおよびサイクリック・ホモロジー並びに工事プリプロジェクティブ台数への応用です。この論文では計算が非常に難しいとされるホポシールド・ホモロジーやサイクリック・ホモロジーをもっと効率的に求めるための新しい手法を提案しています。もともとは特定の台数でしか使えなかった手法をより広い範囲である工事プリプロジェクティブ台数にまで拡張したのがポイントです。特に面白いのが次数月オイラー表数という道具を使って複雑な計算を線形台数の問題にまで単純化してしまったところです。中心となる数やゼロ次ホモロジーさえ分かれば他のすべての次数におけるホモロジーが決定できるという結果は計算の手間を大幅に減らしてくれるので実用的でとても心強いですね。さらにフロベニウス台数の性質やコネスの名が完全系列などを巧みに組み合わせて理論的な裏付けをしっかり言っています。最終的に具体的な台数を用いて計算例を示し周期性に関する予想との関連性まで明らかにしています。複雑な分解を地道に行わずに構造的な特徴から答えを導き出すアプローチには非常に洗練された戦略が感じられます。2本目はチュンブさんによるクォンタム・ハリッシュ・チャンドラ・ビモデュルズ・アット・ルーツ・オブ・ユニティ&アフィネ・ヘッケ・カテゴリー1のベキコンにおける量子ハリス・チャンドラ層モジュールとアフィン・ヘッケ圏です。この研究は局面の位相的量子場理論に関連して登場した量子群のハリス・チャンドラ層モジュールの圏をテーマにしています。特に量子パラメータである Q が奇数次の1のベキコンであるという非常に特殊な状況に注目して分析が行われています。論文の中ではこの圏をアフィン・ソエルゲル層モジュールの圏や非可感スプリンガー分解能と結びつけて論じています。量子パラメータをあえて1のベキコンに設定することで台数的な構造に劇的な変化が起きるのですがそれをアフィン・ヘッケ圏という強力な枠組みで捉え直そうとするアプローチには非常に鋭い洞察が感じられます。複雑な圏の構造を別の基地の圏へと橋渡しして整理していく展開はまるでパズルのピースがぴったりとはまるような快感がありますね。3本目はカベムサバンさんとチャールズ・パケットさんによるブリック・インフィニット・アルゲブラス・アドミット・インフィニートリー・メニー・ノン・リジット・ブリックスブリック無限台数は無限個の非リジット・ブリックを持つです。この論文は台数的に閉じた対上の有限次元台数の表現論というかなり深い世界のお話です。ここでは自己純同型間が序間になるという性質を持つブリックと呼ばれる下群とタウ・リジット下群という特別な下群の関係について調べています。研究の核心はほとんど全てのブリックがタウ・リジットであるならばその台数はブリック有限つまりブリックの同型類が有限個しかないと言えるのかという問いです。著者の2人はブリック無限である台数なら必ずタウ・リジットではないブリックが無限に存在することを証明しました。証明の流れがとても巧みでまず問題を最小ブリック無限台数に絞り込みそこから台数の表現型に応じて議論を分けています。特に厳密に野生な台数の場合に同じ次元のブリックが無限にあることを利用してタウリジットではないものが大量に現れることを導き出すあたりは非常に鮮やかです。一方で野生ではない場合はタウ・ティルティングファンやアサイさんの定理を駆使して矛盾を導いています。結果としてある台数がブリック有限であることと有限個を除いた全てのブリックがタウリジットであることは同値であると結論付けました。 これはブリックの分布に関する重要な予想への大きな一歩となる成果ですね。4本目はレカビス・ワルさんとパトリック・コロさんによるオンサム・コンポーネント・オブ・エル・ロー・テンソル・エル・ロー・アソシエーテッド・ウィズ・ルーティド・トリーズ・フォー・シンメトリザブル・ KAC ・ムーディ・アルゲブラス対称化可能なカッツ・ムーディ代数における熱機器に関連するエル・ローのテンソル積のいくつかの成分についてです。この論文では対称化可能なカッツ・ムーディ代数に付随するクリスタルのテンソル積について研究しています。特にエルローというクリスタル自身のテンソル積の中にどのような新しい成分が含まれているかを突き止めることに挑戦しています。アプローチがとてもユニークで熱機器の組み合わせ的な性質を利用してロー支配的な要素を構築しています。具体的には臨近図形の一部を熱機器の森とみなし頂点の高さや順序に基づいて演算子を作用させるという手法です。さらに生きている葉や死んだ葉、さらにはグラディエントフローといったまるで生物学や物理学のような用語を使ってクリスタル要素の構造を記述している点に著者の方々の遊び心とこだわりが感じられますね。最終的に特定の条件を満たす場合に構築した要素が非ゼロでありロー支配的であるという定理を導き出しました。これにより基地の理論やクマールの加減よりも多くの成分が見つかることを計算ソフトの政治などを用いて具体的に証明しています。複雑な代数構造を視覚的な木の構造に落とし込んで解析する非常に鮮やかなアプローチでした。5本目は CSCC からのクロス投稿でジョシュア・A・グロチョーさんとジェイコブ・ユリスマンさんによるグラフ・イサモフィズム&レプレゼンテーション・セオリーグラフ同型性と表現論です。この論文では2つのグラフが構造的に同じかどうかを判定するグラフ同型性問題に表現論や代数幾何学の視点からアプローチしています。具体的には頂点の入れ替えに対して不変な多項式のベクトル空間である分離モジュールという概念を導入して異なるグラフを区別しようとしています。面白いのはこの手法の能力を多項式の次数や計算回路のサイズといった複数の尺度で分析している点です。結果としてある種の計算回路のサイズに基づく手法は標準的なワイフェーラーレマン法と同等の能力を持つことが分かりました。また表現論的な多重度という概念を使うとグラフの自己同型群のサイクル指数が異なる場合にのみ区別できるという非常に明快な特徴付けに成功しています。最終的にこの手法がワイフェーラーレマン法を完全に超えることはありませんでしたがグラフ理論と表現論という異なる分野を深く結びつけた点に研究者の強いこだわりが感じられます。代数的な証明複雑性の視点からグラフを捉え直すという非常に野心的な試みでした。6本目はマスドット AG からのクロス投稿でアルフォンソ・ザモラさんによる E ポリノミオルズ・オブ・キャラクター・バラエティーズ指標多様体の E 多項式です。この論文はコスタリカで開催されたワークショップでのミニコースをまとめた講義ノートになっています。内容は指標多様体における E 多項式の基本的な考え方や構成について解説したものです。混合ホッジ構造や E 多項式の導入から始まり有限帯上の点を数え上げるという数論的な手法や放物型への相乗化という幾何学的な手法を駆使して具体的にどうやって計算するのかが丁寧に説明されています。特に自由群の一般線形群の3次指標多様体について E 多項式の計算を最後まで完結させている例が含まれているのが心強いですね。単なる理論の提示に止まらず学生向けの演習問題まで盛り込まれている点に教育的な配慮が感じられます。最先端の研究状況だけでなく今後の新たな方向性まで提示されておりこの分野に挑戦する人にとって非常に実践的なガイドブックのような構成になっています。7本目はマスドット QA からのクロス投稿で アルカディ・ベレンシュタインさん、ジェイコブ・グリーンスタインさん、ジアン・ロンリさんによるアーティン・モノイッツ、ゼア・ホーモモフィズムズ&ツインズ、アルティン・モノイドとその純同型および双子です。この研究はコクセター群やヘッケモノイドで議論される双子純同型という問題からヒントを得て、アルティンモノイドという構造における純同型の性質を深く掘り下げたものです。特に標準的な純同型とその合成によって双子純同型の解となる大きなクラスを導き出しています。ここで驚くべきは、これらの純同型が最適でかつ性制限に対して単車であれば全体としても単車になると予想している点です。これはかつてパリさんによって解決された有名なティッツ予想をさらに一般化しようとする試みであり、非常に野心的なアプローチだと思います。さらに互いにその標準純同型の分類まで行い、定義域のランクが2の場合の完全な分類についても予想を立てています。代数的な構造の対称性や単車性の条件を丁寧に追い求める姿勢に研究者の強いこだわりが感じられる内容でした。8本目はマスドット QA からのクロス投稿で、ディラン・バトソンさんとスジャイナイルさんによるオン・ザ・ディフォメーション・セオリー・オブ・キラル・クアンティゼーションズ、カイラル量子化の変形理論についてです。この論文では超点ポアソン代数の変形量子化という非常にエキサイティングなテーマに挑戦しています。これは古典的なポアソン代数の変形量子化をカイラルな設定に拡張しようという試みです。超点代数と個空間上のポアソン構造というかなり複雑な関係を扱う必要があるため、著者たちはオペラドやギテンソル圏という強力な道具を導入して変形と障害の理論を構築しました。特に面白いのがコズール相対性を利用して量子化の存在や一位性を次数ごとに分析できる複対を導き出した点です。これによりアフィンドモ説多様体におけるカイラル量子化がその多様体のドラムコホモロジーによって制御されることが証明されました。また境界ビラソロ最小モデルが非自明な変形を持たないという合成を持つことも示されています。具体的な例としてカレント代数やカイラル微分作要素などが詳しく議論されており、理論が単なる抽象論に止まらず表形場理論などの物理的な背景を持つ対象にしっかりと適用されている点に強い説得力を感じます。最後はマスドット AG からのクロス投稿でアーユシュベルマさんによるホールジオメトリー&オースランダーレイテンクイバー、ホール幾何学とアウスランダーライテンキバーです。この論文ではモティビッグホール代数の幾何学的な性質とキバー表現のホモロジー的な構造との結びつきを深く掘り下げています。著者が特に伝えたかったのはキバーのモジュライスタックというものが単に数を数えるためだけの道具ではなく、もっと深い情報を秘めているということだそうです。具体的にはグロタンディーク間やモティービッグホール代数を使って表現の単完全列をパラメータ化する対応スタックを解析しています。ここで面白いのが代数的な拡張の構造をスタックのファイバーという幾何学的な視点から捉え直している点です。特にリンキンキバーの場合、特定の点上のファイバーのソモジュライ空間を層別化すると分裂しない層がちょうど純分裂完全列に対応することが証明されました。最終的にホール対応から得られるエクステンションの次元関数を使えばアウスランダーライテン完全列を唯一に決定でき、キバー全体のメッシュ構造を完全に復元できることを示しています。モジュライスタックから始まってホール代数を経て最後は表現論の核心であるアウスランダーライテン理論にたどり着くという構成の流れが非常に鮮やかで説得力のある展開でした。さあそういうわけで今回は表現論からホモロジー検論、代数幾何学、そして量子群やグラフ同型性まで数学の深淵でエキサイティングな世界を駆け巡りました。知的な刺激に満ちた心地よい時間となりましたね。 それではまた次回の配信でお会いしましょう。